して今日はですね、公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部から福士真紀子さんにお越しいただいております。福士さん、こんにちは。は
い、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
福士さんは、はい、お母様がアルツハイマー型認知症、そして現在98歳
ですか。そうですね、5月生まれですので、もう少しで99歳。5月31日で
100に近づきますね。
そうなんですよ。
いやいやいや、まあお元気でお過ごしですね。はいはい、いいですね。特別養護老人ホームに今はいらっしゃるということですね。まあでもね、そこに行き着くまでにはいろんなことがあったんだろうなと。そうですよね。思います。はい、まずはお母様、何年前にこの認知症になられましたんですか？
そうですね、かれこれ考えますと今から25年くらい前にもう発症していたみたいですね。
そうですか。じゃあもう70代ですよね。
はい、70、そうですね、2、3かな。
ですね。で、まあ、発症されたということですけれども、はいはい、何ですか？なんか北海道の方なんですね。
はい、北海道で、国鉄に釧路にいたんですけれども、はは、定年後に川湯に家を建てまして、そこで20年ぐらい生活してました、夫婦で。はは、それで父が癌で入退院を繰り返すようになってから、もう趣味が豊富な母が全部やめて父一本やりですね。
一本やり、
一本やり。
はあ、
もうそれが良くないです
お父さんのことだけに なっちゃったんですか。
朝一番でもうバスに乗って1時間ぐらいかけてその病院まで行くんです。それの繰り返し。
まあすごい、
は
い、
で時々を退院しては家に帰ってくると、でもまた入院と、入退院ですね。
はい、お母様がずっとお世話をなさって。
そうなんです。でそれ、そういうことですよね。
でそれでずっと、そうやって気丈にお父様を看護してらっしゃったわけですよね。
はいはい。 その途中も、途中でもちょっとおかしいことが、その後にね、近所の人からいろいろお話を聞きました。例えばバスで降りるところで降りないで、農家のところにぽっこり降りて、おじさんに送られて病院まで来たとか、杖を忘れたのはもうそれこそ右の大腿骨を骨折しておりましたので、まあ一応杖をね、忘れるぐらいに良くなってたんですけど、その杖を置いてもう、来たとか、いろいろ話が出てきましたね。だからかれこれ25年ぐらい前からかな。
徐々にこうちょっと傾向あったのかなって感じですか。
そうですね、
それがまあはっきりとなってい
ったのが、今から、そうですね、27年ぐらい前かしらね。釧路の病院に行って、アルツハイマーの初期のアルツハイマーですと言われました。
その時もお父様はもう、
いえ、そうそうそうそうそう、その時は違います、もう亡くなってました。亡くなった後にね、ごめんなさい。
は
い、
亡くなられて、
で、そうですね。
じゃあお父様一本やり、
一本やりで、
お父様がいなくなられて、
はい、1999年の12月に父が亡くなって、それから3年ぐらい母一人でそこの家に、おりました。その間、そうですね、もう進んでいたということで、
そのお一人でお暮らしになってらっしゃる間にだんだんと
ちょっとね、かなっと。でももう連れてこようにも何としたってダメでしたもんね。そこの自分の家が気に入ってるお友達もいるし、大丈夫よ私はと、こういう感じ。
そうですよね、自分の住んでるその、環境を変えたくないっていうのは一番あります
よね。そうですよね。でこっち来たらもう狭いお部屋に入れられるっていうの分かるかな分かったかなっていう、そんな感じです。
そうか。で真紀子さんもその、北海道出身ではいらっしゃいますけれども、何ですか、ご結婚、
はい、結婚で、大阪に8年で、京都の向島ニュータウンで40年ぐらいになりましょうかね。
そうなんですね。はい、だからその真紀子さんのところにお母様を引き取ろうじゃないかと。
そうですね、おじからいよいよダメだと、ちょっと道路というところにおじがおりますんですけれど、そのおじから目のみんなで集まった時に、兄弟で集まった時に、その話してる時の目のやり場が もう一定しない、やっぱりちょっと特徴的な、
わかります、ちょっと少し違いますね、
そう、はい、話がわからないの、うんうん、内容がね、うんうん、で自分のことも言えないし、うんうん、っていうので電話が来たりして、まあ、たまたま東京に行くからっていうんで東京までおじが東京から次男が送ってきたと、関空まで、はい、で関空から私たちが車でいらっしゃいって
京都のお家に、
はいはい、でなんで来たのかわからないわね、母にとってはね、
そうですね、
もう次の日から帰りますという話が始まりました
。はい、はい、そうですか、
そうなんです。
まあでも娘さんのお家にいるってことは分かってらっしゃった、
ね、そうなんですけれど不安になるんでしょうね、なんだろうねここはって、何のために私が来たのか、いつまでいるのかって、いいからいいから今まで楽しんでいようよって言うけれど、ね、
ですよね、
うん、神棚もお父さんお父さんですから、
そうか、
うん、神棚 もう置いてきてるしっていうね、
もう帰りたい、
はい、帰りたい、
自分の、ね、うん、生まれ育った北海道に帰りたい、
そうです、それでデイに、まあ、通うようになりましたから、はいはいはい、その頃、まあ、1週間に3日とかね、そのデイの仲間でいろんな話が出ると、うん、話ができましたからその頃はね、
はい、
うん、そうするといやこんなんで、まあ、今度何8月になるとお盆になるし、うん、お正月になるしなんていう時々のお話で、で帰ってきたら私帰りますっていう、そうなんです、
そうかそうか、うんうん、そういうのは分かってらっしゃるから、
そうそうそうそう、分かってましたその頃はね、まだね、
はいはいはいはい、それはそれはそれ、帰る帰るとおっしゃり、
帰る帰るなんですよ、はい、じゃあもう時々騙してはどこに行こうよなんて言って、その間だけどその道中が大変でね、ゲーゲーで、
ゲーゲー、
なんだかゲーゲーペッと唾を吐いたりなんかいろいろするんですよ、一人にされておくのが嫌な、
一人にされるのが
嫌、されるのが嫌なんていうの、うんうん、そういう感じですよね、
もう私を見て、
うん、常に見ててくれたらいいんです、相手にしてほしいんですね、
あーそうか、
うんうんうん、ねえ、まあまあまあ、
だから疎外感を感じて、
はい、疎外感と、まあ、プライドと、いろいろプライドもありますよね、
ありますよね、確かにありますよね、今までその社交的なお母様だっただけに、
うんうん、特にプライドも高い人で、
やっぱそういうのありますね、
お嬢様で育ちましたし、
あそうですか、
はいはい、
あやっぱりそうか、でそのお母様を、まあうん、ご主人とお二人で見て、
そうですね、
あ
はいはいはい、主人はと、まあ、途中から在宅っていうか、うん、今は仕事を終わって、うんうん、家におりましたので、で在職中はね、まあ、家に帰ってくるだけでしょ、夜でしょ、
う
ん、昼間のことわからないですよ ね、
う
ん、
そうですね、
なんともないじゃないお母さんっていうか、まあ、職業的にある程度認知症っていうのは分かってたんですけれど、どんなもんか、でも実際はまた全然違うんですよね、っていうと何ともないじゃないの、あらお帰りなさいなとニコニコしますので日中はもう全然ゴロッと私に対しての態度が違う、
違うんです
ね、違うの、説明しても分かりませんでした、でも仕事を辞めて一日中いるようになってから主人がなるほどと思った、でまあお母さんちょっとドライブ連れて行くからって言って車に乗せて、最初の頃は行ってきますなんてご機嫌なんですよ、うんうんうん、主人はもう恋人みたいなに思っちゃってて、
あそうなんだ、
それでだけど続けてるうちにちょっと様子が欲しく、真彦ちゃんは真彦ちゃん、私の名前は、うんうん、もう帰りたいっていうことになって、
うん、やっぱそうなるんですね、
途中で戻ってきたりなんかすることはもう俺自分はもう自信ないと、もうそれもダメ、
うんうん
うん、で、うん、ごめんね、近所 の人グループで集まって、フランス刺繍もすごい特級な 人だった、最初のうちは、まあ、みんなに教えるみたいですけど、だんだん色彩もわからなくなってきた、絵も描けない、
うん、
でみんなと話してるうちに私たちの口も入ってきます、
うん、
私たち若夫婦ですよね一応ね、うん、でもう全部お金を使われてるとか 何回も繰り返すうちに 5,6 人のお友達が最初は嘘でしょなんて思ってても、繰り返すうちにあのお母さんがかわいそうっていう風な気持ちから信じてくる、その話。
なるほど。
それでお友達がその周東の嫁がちょっとこんな風な話してるみたいよって言って、それじゃあもうダメだねっていうことで、それも解散 C のお友達とみんなでそのグループで主人の運転でどっか連れていくのもなくなりの、だんだん削っていかれて、うん、デイとショートステイだけになってしまいましたね。
なるほど。デイとショートステイは行ってらっしゃったんですね、
う
ん、
そうですね、うん、2年目ぐらいからもう目いっぱいのサービスを私は、うん、受けてもらう、それこそケアマネがいいケアマネがつきましたので、
はい、はい、
じゃあこれも増やせるよ、ね、そうそうそう、はいはい、相談しながら、うんうん、もうだから週、週1週間の2回のショートステイと、あの週6日間のデイ、
お
だからほとんど家にいなくて4日ぐらいか、ね、
うん、
毎日朝からいるのは、その4日が非常に濃くなってまいりました
ね、うん、それだけこう私を構ってちゃんでいらっしゃって、
そうそうそうそう、
であの真彦さんに頼りきっていらっしゃるから大変ですよね、
うん、私が見えないと嫌なのね、不安なんですね。
あ、わかります。
でもとにかくすることが最後のことという、あたりはすることがなくなって、自分が考えてすることがなくなってくるので、うん、私の方ばっかり気になるんですね。だから私が家事をしてたりなんかしてても常にトイレを通ったりして様子を見るわけで、で私もある時あのもう耐えられなくて、あのベランダおし植物が好きなのでベランダに出てちょっといろいろ作業してた30分ぐらいね、はい、その間中真彦ちゃんベランダにいるんですよ、
はい、
すぐ見たらわかるのにどこ行ったんだろうって探すんですね。それで泣き出してきたんですって。その時主人がいたんですけど、お母さん泣いてたよって、ちょっとちょっとっていう、でそういうこともあったりなんかして、お母さんどうしたのしたら、どこにいたのなんて言ってね、言われてね、
わかり、まあうちもまあ結構そういう感じだったんで、
はいはいはいはい、
よくわかります。もう、はい、夜も明けないんですよね、あの真彦さんいないと。
そうなんです、
そういう感じですよね、
あの家にいるときはね、
ですよね、なんかそうそうそういうふうに、うん、なんかすごく依存されちゃって、
そうそう、もうデイも最後はもう行っても、あの冬だったらコート着たまんま玄関に立ってるとかねそれとかね、ある日ね、あの下見たらまだデイの車が行ってない、そうすると相当やられたと、運転手が叩かれたりなんかして、どこへ連れていくのっていう感じでしょうね。
なるほど。
それだとかね、いろいろあります、まあ、
そういうのがあって、やっぱりもうこれはちょっと、うんうん、施設の方でお願いした方がいいんじゃないかっていうことになったんですね。
私も本当に、うん、よく母がいるときは 1キロ痩せてました。1週間で、もうショートステイな終わっ、さその期間中は1キロ戻るんです、うん、増えるんです。そんなのが続きましたよ、ね、
やっぱそういったことで、はい、もうやっぱり結局ね、あの介護してる方がもうダメになっていってしまいますよね。そうなんですよね。そうやって痩せたりとか病気になったりとかあるので、うん、やっぱりそうなると施設を利用するということもやっぱり考えるべきですし、
そう
そういうのはやっぱりケアマネさんに相談したりが大事ですよね、
うん、でも私が健康で仕事もしてないから、うん、あピアノ実は教えてたんですけど、はい、全部もう散らばしてっていうか、そのうちにだんだんだんだんみんな辞めていった、年も大きくなってきたしっていうのでね、そんなんで母一筋になってしまったので、
うんうんうん、それだとね、うん、本当にしんどくなってきますから、介護する方が。
そうですね、
ま、だからそうやって相談をする。で、まあ、相談をするといえばやっぱりこの家族の会の方に相談とかもあったわけですよね。
相談っていうか、まあ私はもうお友達に発散したり、
あ
もうこうだったのこうなのよこうなのよっていうこととか、まあ、あのケアマネですよね、
はい、
ケアマネにもう全部メモしておいて、こんなことあったこんなことあったそうですかちょっと待ってねって言って、でも私が健康で仕事してないからもう遅くなるんですね。それででもちょっと新しいところがチャンスだっていうので、ケアまでに探してもらいました。
なるほど、それで施設に入って、はいはい、まあ、その今お話ちょっとしましたけど、はい、家族の会には、うん、何ですか、新聞ですか、
うん、新聞で見ました。はいはい、あそれじゃここに行ってみようと思って、もう困ったこと全部ぶち
ですよね、
はいはいはい、
あのもうあのいつもねこの家族の会にの方来ていただきますとそこでいろいろね、はい、あのいろんなことを聞き、はい、話し
そうなんです。まだ大変な人たくさんいると思ったりね。
なるほど、
うんうん、
そうかそうか。で今はあのマキコさん女性コーラスのそういうピアノとかやったりなんかはやってらっしゃる、
まあ、もう1年半になりますよね。やめてからだって締め切ってやらないきゃ隣に大人もいたらダメなんです
。うん、
で12、3人もおりますので
もうストップしてます。それ再開できるといいですよね。
本当に
そうかや、うん、うん。で今はお母様そうやって、うん、まあ特養でお元気には、
ね、元気っていうかもう目も潰したまんま、
う
ん、
あの、う
ん、会話ももう全くできません。ただ体は元気ですっていう感じですね。
そうですか。
車椅子で、
あ、だったらね、
はいはい、おかげさまで本当に10
年になります。ね、本当にもうすぐ
100歳、100歳になります。も
う いいですよね。
頑張ってもらわないとね。本当に
そうですね、
はい、
そうしてやっぱりこっちももういらっしゃらないということでお家の方はそれで一応あの普通の生活に戻れた
そうです、ね、
ということになりますから。
そうですよね、うん、
やっぱりそういう介護サービスというのは利用した方がいいですね。
そうですよね、うん、大いにあの本当に目いっぱい、うんうん、使わせていただいてサービスをおかげさまで、うん、
いやそれではですね、
はい、
あの今まあ介護されている方ももちろんいらっしゃると思うんですが、
はいはい、
このリスナーの方に、
はい、
あの福士さんから伝えたいことちょっと最後にお話
していただ けます。とにかく今もお話ししましたけれど、うん、もう目いっぱい、サービスを利用してくださいということと、はい、あの介護してるときは相手の目を見て、うん、お話をして、まあ、どっか触ってたらいいんですけどなかなかね聞きませんよね。
聞きませんね、うん、
とか、うん、まあまあまあいろいろありまして、うんうん、少し、介護人が楽になるっていうのは罪じゃないんですよね、
はい、
悪いことだみたいな、はい、ずっとなんとなくそういうイメージがありますけれど、
はい、
うんうん、それでもうスキンシップですね、よく触ってあげるというようなこととか、うん、まあまあいろいろあります。
そうですね、はい、大事ですね、
大事ですね。
で、まあね、
なかなかね、
そういう、まあ、あのお母様を見られていろいろと勉強になることも多いですしね。
そうです、
ね、学ばせてもらえる部分も、
うん、単純な私でしたけれど少しはプラスになったかなと思って、はい、
ありがとうございます。今日はですね公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部の福士真紀子さんにお話を伺いました。福士さんありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、介護ケセラセラのコーナーでした。